皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第101回目。本日のゲストは前回の鹿島さんからのご紹介で物販会員の山本さんをお招きしてお届けいたします。それでは山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。前回サポートメンバーの鹿島さんからのご紹介ということで、鹿島さんから、山本さんにメッセージがあります。
はい
はい、今度福岡に呼びますだそうです
なるほど、短っ分かりました。
短っ、これだけでした。
ぜひぜひお伺いします。ぜひ。
はい、ねえ、だいぶ鹿島さんも山本さんの話には刺激されたみたいで。
ああ、そうなんですね。
なるほど。うん。前回東京でね、ちょっとお会いした時に。
そうですね。
うん。はい、だいぶ、仲良くなったんじゃないのかなと思うんですけど、仲良くなった のもあれですけど。
はい。ちょっといろんなお店にも行ったんで、
すごい。ああ、そうだったんですね。ああ、そうだったんですね。じゃあ、朝まで行った感じですか。
まあ、朝近く僕はラーメン食べずに帰ったっていうぐらいの時間ですかね。はい。それぐらいの時間まで深くいました。
ああ、そうだったんですね。はい、それはそれは。私はもう、だいぶ早めに帰りました。
そうですね。うん。けど前、僕、大阪の忘年会も、
うん。
鹿島さんに呼ばれて、まあ僕、大阪までは前行ったんで、
まあちょっと。行ってましたね。
うん、そうです。もうちょっと奥まで行ければ福岡なんで。
そうですね。
次はまた福岡に行ってみようかな。
はい。なるほど、なるほど。
はい。
まあ、そんな山本さんですが、ちょっと自己紹介の方お願いしていいですかね。
はい。
はい。
僕が物販を始めたのが、2018年の、
2018年
?あ、17年か。17年の、3月ぐらいからですかね。実際に、物として売り始めたのは。
あ、じゃあもう去年の話ですか。
そうですね。去年の4月ぐらいですかね。から始めたんですけど、まあそれまでも、まあいろいろ、まあやったことはあったんですけど、本格的にやったことはなくて、で、それにちょっと本腰入れてやろうかなと思ったのが、2017年の4月ぐらいですね。
はい。まだ1年も経ってない感じですね。
そうですね。まだ1年、本腰入れてからは経っていないんですけど、まあそれまでに、まあ中国輸入を、とある人間に委託をして、で、僕はその売上の半分だけもらう、売上とか利益の半分だけもらうっていう、要は出資をしてたんですけど、まあ、そこの売上がだいたい月200万ぐらい上がってて、で、キャッシュフローがあんまり良くなかったんで、途中で事業自体閉めちゃったんですけど、っていうのが、まあ、2014年、5年ぐらいにちょっとだけやった。
ああ、じゃあなんか、なんとなく遠目で見てたって感じですか？そうすると。
そうですね。何やってるかよくわかんないけど、例えばライトダンスさんとか、どこだっけな、ミザさんとか、なんか、あらゆる代行会社さん使いながら、入金してくださいって言われたら、そこに入金するみたいな。ことを以前はやっていて、で、なんか扱ってた商品も、犬、猫の首輪とか、あとプレイステーションになんか貼るスキンシールって言うんですか、とか、なんかそういったものを扱ってたみたいですね。あとはなんか台湾からスターバックスの限定品をちょっと仕入れて日本でのアマゾンで売ると高く売れたとか、そういったものを扱ってたみたいですけど、実際のところ深いところは知らず、何をやってるかあんまよく分かってなかったですね。だからまあ一般的な OEM まで行かず、単純な中国輸入仕入れ、アマゾンで売買みたいな感じでしたね。はい。で、そんなのやってたのは知ってたんですけど、なんか中国輸入ビジネスってどうも、こう、キャッシュフローがあんま良くないイメージがあって、そこから何もやってなかったんですね。
なるほど、なるほど。
で、まぁ、ちょっと一つきっかけとして、やり始めたのが、まぁ、7年じゃなくて6年か。2016年の3月ぐらいに、どうも携帯ケースを作れば、作って売れば儲かるらしいぞって話を、まあ一般的には皆さん中国で買って、で、それを日本でそのまま転売するっていうビジネスモデル されてる人多いと思うんですけど、まあ、僕らはちょっとの発想が違っていて、中国なり、まあ、日本でもその、要はバルク品っていうノーデザインのものを入れていて、デザインを入れて売るっていうのをやれば、まあ、ショートから自分たちで好きなデザインを入れて好きな数で作って売れるっていうのがあって、そこでミマキっていう、まあ、今上場してる会社の UV プリンターっていうのを、まあ、買う機会があったんですよね。投資の事業として、1人2、300万ずつ出して3人4人ぐらいのオーナーでやったうちの1人でスタートしたんですけど、
その
ミマキのプリンターが700万円ぐらいするんですよね、上代で。でそれをうちの会社で、60分割のリースを組んで、さぞかしこの携帯ビジネスっていうのは儲かるだろうと予測してスタートして、まあ、前例として、もともと、10人で年商10億ぐらいやってる会社があって、まあ、それと全く同じビジネスモデルだと。これはもう失敗のしようがないと。でもネットでも売れるし、リアル の, そのショップへの卸でも、非常によく売れると。で、もうそこ の, あの卸先とかも基本的に全部知ってるから、同じようにまあ必ず儲かるはずだっていう甘い話に乗っかってしまって、で、事業はスタートしたんですけれど、まあ、最初の方は初動は、まあ、動きが当然、まあ、出始めというかやり始めた数字なので、結果出ないのは、まあ、いいかなと思って、2、3ヶ月ぐらいよく見てたんですけど、どうも伸びないと。
伸びないと。はいはいはい。
伸びないと。どういうことかなと思いながら、新しい iPhone のリリースのタイミングが来たと。で、そのタイミングやっぱ書き入れ時なんで、売上が伸びるというところで、まあ、ある程度売上は伸びたんですけど、いざ蓋を開けてみると全然儲かってなくて。
はいはいはいはい。
で、実際その最初に入れた800万ぐらいのお金が、
6
ヶ月ぐらい全部溶けたんですよね。
は
い、で、そこで、なんでなんだっていうのをこういろいろ調べていくと、まあ、そもそも、そのバルクっていう商品自体、まあ、商品というか、無地のケースですね。無地のケースをジャパンで仕入れをしていることがもはや変態だったっていう。
はいはいはい。
今で言うと、多分皆さんもご存知だと思うんですけど、その、スマートフォンケースの無地のバルク品ってめっちゃ安いんですよね、中国で。一つ、まあ、普通のポリガーボネートっていう素材が高い。
硬いのものと
か、半分のケースのやつですね。あれとかも1個仕入れで売ったら、もう1元とかなんで、もう20円弱なんですよね。で、僕らはそれを日本で100円とかっていう金額で買ってます。
はいはいはい、はい。で、100円でも安いと思ったんでしょ？でもその時はね。
いや、もうその時はもう、それでも入れ食いだと思ってたんで。で、次に、手帳型のケース。
はいはい、
いわゆる、一般的な、こう、右側のところに、携帯跳ねてくると、込めれるやつ。で、あれが日本で仕入れしてた時は、1個400円だったんですよね。けど、ただ、後々中国行って調べると、まあ、6元から10元ぐらい。まあ、少なくとも半分にはなるな。半額にはなる。いう、その、バルク自体を日本で大量に買ってしまってたっていうのはまず失敗で。
なるほど。
あとは、パッケージ。ケースを入れて、販売する用のパッケージ。で、僕ら最初 B2B やってたんで、B2B で、とある商社を通して、ヨドバシカメラとか、ビッグカメラ、東急ハンズとかに卸してたんですよね。あと、携帯ショップとかに。その時には、やっぱ当然、その製品化されたものを卸さないといけないんで、ちゃんとしたパッケージに入れて、パッケージを買わなきゃいけなかったんですよ。で、それも、二つ折りブリスターっていう、まあ、透明な二つに折って、中に台紙入れて、製品ができるようなものがあって、で、それが1個80円だったんですね。
なるほど。
はい。で、まあ、それも、後々調べてみて、今中国で発注してるんですけど、
1
個それを中国で発注すると、何元だ ?1 元ぐらいだから、まあ、15円ぐらいになる
ん
だよな。で、それも、まあ、非常に高い金額で買っていたと。で、結局、僕らの携帯ケースの事業って、基本的にはやっぱり店頭に置くときも、買い取りではないんですよね、B2B の場合。
ああ、
委託ってことですか？いや、委託じゃないんですよ。委託のモデルもあるんですけど、例えばヨドバシカメラさんとか、ビッグカメラさんとか、携帯ケース屋さん以外のビジネスモデルに関しては、基本的には買い取り返品ありっていう、一応買い取り契約なんですよ。 けど、買い取った後に余裕で返品来るんで、まあ、委託に近いんですけど、まず一括で買ってもらえる点から言うと委託ではない。
だから売れ残ったやつは、売れ残ったやつは返品するよってことを、ね。
そう、強制的に返品がかかってきて、で、新しい iPhone のモデルとかが出るタイミングだと、一気に返品が来るんですよ。で、まあ大量に返品が来る可能性もあるんで、最初に買い取ってもらえたからって言って、それが全利益にならないんですよね。
喜んではいられないってことですね。
そうなんですよ。で、あの、携帯ショップ屋さんの場合は、基本的にはやっぱりその買い取りはしないんですよ、次は。携帯ショップって、まあ、よくある、キャリアショップとかの、どこもショップとか au ショップじゃなくて、僕らが置いてたのは、あの、まあ、名前言っちゃいますけど、まあ、九州から西日本、まあ、関西ぐらいまでを拠点として、まあ、店舗持ってる、まあ、イオンのモールとかに入ってるグローバルセレクションっていうショップだったんですね。で、そこが大体まあ、29店舗ぐらいですかね、出店していて。で、そこに入れる場合は、普通に携帯ケースを置いてる携帯アクセサリーショップなんで、そこは買い取りではなくて委託なんですよ。例えばなんか1000個商品を入れたとしたら、500個消化されたら500個分が売り上げとして立つ。で、キャッシュフローも月末締めの翌末とかなんで、商品の入庫からで計算すると2、3ヶ月経つんですよね。
余裕でかかりますよね。
余裕でかかるんですよ。で、一般の B2B に関しても基本同じなんで、キャッシュフローはすこぶる悪いんですよね。商品を作って、納品してって考えると。で、なおかつ、その委託ショップ、の場合、委託をしてもらうショップさんの場合だと、まず2000個入れました。で、2000個分入れた時点で、空中在庫として、その、かかった原価分かける2000個分がマイナス計上されるんですよ。僕らとして。売り上げにならないんで。で、それがずっと眠っているのが結果原因で、お金にならない在庫を外に置きすぎたんで800万円になったんです
ね。ああ、なるほど。
で、それはもうさて、これはいかんぞということで。
いかんぞと。
立て直そうというので、まあ中国からその仕入れをしないといけないと。で、中国、その時一回 EU に11月に行って、2016年の11月に行って、で、まあどうにかしないとねっていう話をしながら、最終的にやっぱりこう、行き着いたのは、携帯ケースってデザインが良ければ売れると思ってたんですけど、まあそんな時代じゃないと。もうライバル多すぎて、デザインだけじゃもう戦っていけないっていうことを考えて、で、そこから一回行ったんですけど、中国、EU に。で、そこでやっぱ気づいたのが、まあ、このままデザインケースをやり続けてもダメなんで、次また2017年の2月に EU に行ったんですけど、まあ、その時に、機能を持ったケースをなんか作んないといけないと。要は、携帯ケースはデザインじゃ勝てないから、機能を持たないとダメだっていうことで、いくつかその企画ものを作ったんですね。例えば、着せ替えができるケースで、透明の TPU の入れ物に対して板だけプリントで変えれれば、気分によって、その日の気分によって携帯ケースの柄変えれる。っていうのをちょっと作ってみたり、それは OEM で作ったんですけど、OEM とか ODM か。あとは、手帳型のケースといっても、まあ、今一般的に出回ってるやつよりももっと便利なものを作ろうっていうので、鏡が、まあ、他のところではついてないような場所についてたりとか、あとはカードの入れる個数をいじってみたりとか、あと領収書を入れれそうな場所を作ってみたりとか、まあ、あとはその汎用ケースって言って、Android でも iPhone でも使えるようなもののケースとかも、まあ、要はこれってイベント品とかで、すべての端末に合うものですよ、みたいな感じで、リリースするときには、iPhone 専用とかよりも、全機種兼用で使い出すのが人気なんで、これさえあればコンサートに入れれるなとか、イベントにはめれるなとかっていうのをいろいろ作ったんですよ。で、その中で、まあ、いろいろこう見ていく中で見つけたのが、今のスマートフォンケース事業、うちのやってる事業の中で一番軸となってる、クッキースマートフォンケースの母体となるバルク品だったんですね。今そのウェイリーっていうブランドを作って、携帯ケース事業をやってるんですけど、まずその EU で2017年の2月にそのケースを初めて見たんですよね。
去年の2月。そうですね。去年の2月ですね。
去年の2月。2017年の2月か。
17年で、去年ですね。
去年です。
そうですね。
去年の2月に、はいはい、実際にその EU の市場でくっつくケースを見て、なんでこれはと、なんか面白そうだなっていうところで。
くっつくぞと。
そう、くっつくぞと。
うん、
こんなケース今日本で見たことないよねっていうのを調べていったんですよ、
うんうんうん。
で、そうしたら、あるんですよね、同じようなものが。おお、あるじゃねえかと。
あ、先に売ってた人がいたんですね。
そうね、いたんですよ。
ああ、
うん。けどなんか見たら中国人セラーっぽいなと。じゃあこれをなんかどうにかできねえかなっていう話で、
うんうんうんうん、
まあ、これ黒色のケースだったんですけど、
うん、
色変えればよくねみたいな話になって、色変えれないかとかっていう模索の旅が始まったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、けど言ってももう EU への滞在時間も決まってたんで、じゃあちょっとこれは携帯ケース屋さん街っていうので、やっぱ一番有名だって言われてる深圳に行かねえとダメだなと。いうところで、深圳にちょっと行く機会を、まあ、巡り合わせていただいて、で、そこで深圳に行って、その、今の僕らのウェイリーの母体であるその工場に、まあ、つながったんですけど、まあ、いざ蓋開けてみたら、もう黒しか無理だと。まあまあ、全く、うん、完全な黒なケースしか作れないってことになって。
ああ、これだって。使用上もしょうがないと。
そうなんですよ。で、これまでやってるやつ差別化もできないよねと。
うん、
じゃあどうしよっかって時に、うちにはなんとプリンターがあるぞと。
先ほど言ってましたね。
そうそうそう、このゴミになってた稼働もしない、もうマイナス形状を毎月刻んでいってくれてる、毎月12万円払ってる、機械があるぞと。年間の更新費もなぜか60万もかかる機械があるぞと。で、さらにインクにも賞味期限があって、使ってないのにもかかわらず、期限が来たら取り替えないといけないって、こう、謎な滝に入ってるプリンターがあるぞと。で、こういう状況を働かせないと僕はもうローン時刻に陥るんだと。毎月マイナスを食らっていくことになると思って、じゃあこいつを使ってみようと。で、実際にじゃあ印刷してみようかって言って、印刷をしてみたら、まあまあ綺麗に載ったんですよね、印刷自体が。けどただ、まあ僕たちが今使ってるプリンターって、まあ UV のインクを入れて上から光で固めるっていう仕様なんですけど、もともとこのナノサクションのケースっていう、まあ僕らが今ウェイリーって言って出してるケースって、ナノサクションっていう、まあミクロの吸盤が、目に見えない吸盤が多数あって、それが接着面と真空状態になってくっつくっていうものなんですけど、インクを入れちゃうとその吸盤状の素材のものが
埋まっちゃうってこと
ね。埋まっちゃうんですよね。くっつかなくなるっていうことが初めて分かったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、まあ僕らもともとデザインケース屋さんやってたんで、デザインがいっぱいある。で、まあお蔵入りになったデザインもたくさんあるんですけど、まあなんかそんなデザインがたくさんあったんで、まあとりあえず印刷してリリースをしてみようっていうのをいろいろやってみたところ、まあなんかこれ僕かっこいいものができたなっていうところで、これでちょっと行こうかという話になったんですけど、僕らが深圳に行った時に、その今回の今僕らのやってるウェイリーっていうスマートフォンケースの母体となるもの以外に発見しちゃったものが一個あるんですよ。それがスマートフォンケース屋さん街の軒先に無数に並んでいた、ハンドスピナーってやつだったんですよね。
ああはいはいはい。
そこでハンドスピナーの話がまず出てくるんですけど、携帯ケース屋さん街のその深圳のエリアは、なぜか、手持ち無沙汰解消グッズとして今や2017年ときめいたハンドスピナーが心狭しと並んでたわけですよ。
なるほど。
いろんなスマートフォンケース屋さんを回りながら、先にあるハンドスピナーをこれ何なんだと、こんなの何が面白いんだっていう話を、現地の、まあ、よくある仕入れ街のおばちゃん、おじちゃんたちと、こう、話をしながら、当然通訳いますけど、で、そこで、このハンドスピナーっていうのは、よくわかんないけど、3日ぐらいさ、こう、市場を回ってる中で、なんか気づいたら回してるなと。これはちょっと癖になるんじゃねえかと。
はいはいはい。
というので、まあその、帰り際に一つだけサンプルを持ち帰ってみたんですよね。
はいはいはい。
で、そこから、まあハンドスピナーに僕はハマってしまって、
なるほど。
日本に着く頃までずっと回してたと。これなんか、中毒性あるんじゃないかと思って、 実際に日本に帰った時に、
うん、
YouTube を見てみたら、
正、う、規、ん、
ってやつが、
正規
ハンドスピナーの特集というか動画を上げてるぞと。
う
ん、そうそう、正規って誰なんだみたいな。
うん。
正規ってご存知ですか？
正規品？
正規っていう YouTuber。
あ、ごめんなさい、知りません。正規ね。
はい。僕もそんな状態だったんですけど、
うん、ヒカキン
は
わかります、ね、ヒカキンはわかりますね。
はい。で、ヒカキンさんは、
ヒカキンね、
ヒカキン、うん。そうそう、ヒカキンさんのお兄さん、うん、実のお兄さんが正規なんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
あ
で、その正規さんがやってると。
うんうん、
で、僕も正規のこと知らなかったんですけど、
うん
まあ、有名な YouTuber さんなわけですよ、
うんうんうん
で。再生回数見ると100万再生とか言ってて、
うんうんうん、
なんかみんなのこう、ね、コメントを見ると、
うん、
まあ何これ面白いとか、なんかいろんなこう声があったんで、
うん、
これはなんかあるかもしんねえなと思って、
うんうん
じゃあホームページ作ろうと思って、ホームページを作る準備にかかったんですね。で、その時に、
はいはいはいはい、
うちの社員に言われたのは、いやいや、山本さんと、この、
うん、
あの、今からウェイリーっていう、その名前もまだ決まってなかったくっつくケースを、
うん、
広めていこうって言ってるタイミングで、これに手を出すのダメですよと。
はいはいはい。
まあ分かった、うん。これは俺は趣味としてやるから、
うん、
そしたら、あの、うん、とりあえず俺ホームページ作るわと。
あ、自分でやるわと。
ホームページ、そうそうそう、うん、ホームページ作るためにも、うん、その前にあの、まずハンドスピナーにちょっとハマっちゃってから日本に帰ってすぐに、見たハンドスピナー全部くれっていうのを中国の商社に言ってたんですね。商社というか代行会社で。で、日本にちょうどそのハンドスピナーの種類がまあ100種類ぐらい届いた頃にその話をしてたんですけど、こんなん手元にハンドスピナーがあるのに口を加えて待ってることはできないと。なんか動かないと何も起こらない。というので、ホームページを作ったんです。それがその日本ハンドスピナークラブっていう、代表のものなんですけど、まあ、それを立てて、で、ホームページ作って、
うん、
で、まあ、ずっと放置してたわけじゃないんですけど、まあ、ネットショップもその間にゆっくり立ち上げて、うん、で、ウェイリーと並行して、
うん、
リスクケースのやつと並行して、まあ、準備をしてたら5月の8日に、ヤフーのトップページに、
うん
ハンドスピナー、ついに日本でも流行の兆しかっていうネットラボさんの記事が、21時半ぐらいにトップページに表示されてから、
うん、
もううちのページはもうサーバーダウンするぐらい検索が来まくる。はい。で、僕、その時に一応、広告リスティングで出してたんですね。リスティングして、
うん、
あの、
うんうんうん、
Yahoo とか Google のキーワード連動広告な
ん
ですけど、
うん
で、そこ経由で見た人たちが、あの、うん、うちのサイトにめっちゃアクセスしてくる、うちのネット通販めっちゃ売れるみたいな時代に突入してきて、で、その次の日から取材が入りまくるので、最終的に、2017年の、10月ぐらいまでで70メディアぐらい対応したんですけど、テレビから新聞から雑誌から、あの、なんかいろんなところからの取材を70メディアぐらいやったんで。
それはそのホームページがみんな申し込みが来たわけですか？
そうです、そうです。あのホームページもネットの通販ショップと公式サイトで2つに分けてた
んで。うん、うん、うん。
そのハンドスピナーのサイト自体は日本に1個しかなかったんですよ。うちのサイトしか。
はぁ。
だからもうすべてうちに来る。で、一応、まあ、その戦略としては、ハンドスピナーっていうのは、そもそも、
うん、
あの、商品としての名前というよりも、ジャンルとしての商品じゃないですか。
うん。
あるいはブランド名じゃないと。
うん。
そしたら、こいつらに対して、やっぱその、ブランド価値をつけるためには、信用性を持たせるためには、どうしたらいいのかっていうのを考えたときに、
うん。
日本ハンドスピナークラブっていうクラブらしいものを作ったんですけど、
うん。
もともとハンドスピナー協会ってやつがいたんですね。で、僕は本当はハンドスピナー協会を作りたかったんですけど、もう協会がいると。しかも商標出してるって書いてあると。うん、じゃあ、こいつと競合してもダメだから、うちは日本ハンドスピナークラブっていう日本公式みたいな形の、
はいはいはい、
を取りに行こうと思って、
はい、
日本ハンドスピナークラブの前の部分に、
うん
公式、かっこ公式って言って
た。はいはい、うん。
で、それを見たメディアさんは、
うんまあ、
要はハンドスピナー協会さんと日本ハンドスピナークラブさんで、うん、公式って書かれてるうちに全部取材が来るわけですよ、
うんうん。
で、その日本ハンドスピナー協会さん、ハンドスピナー協会さんは、
うん
ツイッターしかやってなかったんですね。で、うちはホームページだったんです
よ。ああ、なるほど。
だから公式感が直れた。で、
僕は
そこで公式感をさらに出すために粗悪品の注意喚起の文言を入れたりとか、
うんうん、
あの常に公式感を出すためにメディア使いまくったんですよ。出まくったんですよ。
うんうんうん、
で、僕はハンドスピナーって言えばうちっていうシナリオができて、
う うんうん、
まあ、当然、注文も入ってくるし、
うんうん、
あと、まあ、問い合わせもいっぱい来るし、テレビの取材も来るし、うん、あとはポップアップショップ出しませんかって話もいっぱい来るし、
で、
実際ポップアップショップも出しましたし、コラボもしましたし、
うん、
OEM もしましたし、ODM もしたんですね。
すごいですね。
で、
それ、だって去年の話でしょ？
去年のその5月の8からですね。けど5月の8からなんですけど、実際その商品が手元になって、うん、5月の8からもう日本中で注文が殺到したんですけど、当然僕らも在庫持ってなかったんで、
うん、
5月のゴールデンウィーク明けからすぐに中国に発注かけて、
うん、
で、そこから、6月の頭ぐらいですかね、ある程度、この商品が日本に入り始めたのは。
うん
から実際動き始めて、ハンドスピナーが終焉モードに入ったのはもう10月の末ぐらいなんで、ほんと約4ヶ月5ヶ月ぐらいの命だったんですよ。ハンドスピナーは。
あ、そうなんですか。今はじゃあ落ち着いてる感じなんですか？
今とかも全然注文来ないです。
ああ、そうなんですか。
はい。今ちょっと話としてきてるのが、今日の収録日は1月の22日なんですけど、はい、2018年1月の
日、うんうん、
で、つい直近のオーダーというか問い合わせるつもり以来だと、うん、とある某キャリアさんの、
うん、
一つのイベント企画で15万個って発注が来てます。
15万
個。で、だいたい仕入れの向こうの単価が、買取単価が90円ぐらいでって話があるんで、
うん、
1400万、1300万ぐらいの希望の注文ですかね、の依頼はあるはあります。けど、ただ、うん旧正月の関係で多分対応ができないんで、これ多分流れるんですけど、うん、それ受けると多分500万から700万ぐらい利益出るんですね。
うん。
けど、まぁちょっと本当に期限の問題で受けれないんで、多分流れてるんですけど、たまにこういうでかいのが来るんですけど、もう前のオーダーでっていうともう11月ぐらいから止まってますね。
あ、そうなんですか。
はい。なのでもう商売としては全然成り立たないんですけど、だけど、そのハンドスピナーでいろいろやっぱ勉強したことがあって、
うんうんうん、
まあ今の物販に結構生きてるんですけど、
うんうん、
はい。ハンドスピナーでも、実は、何もうちでは役に立ってなかった UV のインクジェットプリンターが、すごい役に立ったこともあって、
うんうん、
で、それは、うちがなぜ、いろんなメディアさんとか、あと、企業さんで言うと100社以上と取引したんですけど、
うん、
それができたかっていうと、ハンドスピナーの OEM を、うん、小ロットから受けたからなんですよね。で、この原理は、
うん、
ハンドスピナーって、
うん、うん。
さんご存知ですか？
原理？
まあ、形とかわかります？なんかこう、
三
角の形しててみたいな。
うん、そうそう。
一般的な形のもの。
一般的なっていうか、まあ、よく見るやつですよね。よく見るやつ
で。よく見るやつの真ん中部分って持ち手の支点部分になってると思うんですけど、
うんうん、
僕はそこの部分に印刷を入れて、OEM をしてたんですよ。
なるほど。ロゴとか。だから
そうなんですよ。で、そこの部分に印刷をするのがうちのプリンターだったんですね。
なるほど。
で、それを300個とかの受注数とかで小ロットで受けて、
うんうん、
1個300円ぐらいでやってて、まあ、最低発注金額を、
うん
10万円ぐらいから受けてたんですよ。
うん、
で、そうしたら、いろんなアイドルであったりとか、
うん、
なんかもう忘れましたけど、なんかレイコップさんであったりとか、あともうポケモンであったりとか、いろいろやったんですよね。で、そこで、まあ、アナさんもやったかな。結構その名だたる企業さんの、通常じゃ絶対に触れ合えないような企業さんのオーダーを取ることができたんですよ。
すごい、はい。
で、その時に気づいたのが、日本で誰もやってないことを、やれば独占できるんだなってことが分かって。
はいはいはいはい。
で、まあこの OEM はやって大正解だったなと。
なるほど。
で、まあノベルティで配られるパターンと、あとは販売されるパターンとかいろいろあるんですけど、まあノベルティだったらこれぐらいの単価までしか、一般的なノベルティ単価としては許容されないんだとか、まあノベルティって大体、100円未満の予算で作んないといけないですよね。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、100円でも高いって言ってるとかあると思うんですけど。けど、ただやっぱ引きの強い商品とかだったら300円で原価かけれるとか。
うん、
まあ、けど一般的には100円未満なんだなとか。
なるほど、なるほど。
まあ、なんかそういういろんな勉強ができたんですよね。まあ、売り方にしてもそうですし、メディアにしてもそ
う
です。で、まあ、意図的にメディアを扱えるようになったわけじゃないですけど、 当然そのメディアに対するアプローチリストも溜まっていきますし、販売ノウハウも、販路に関しても、まあ、引き合いも結構あったんで、ポップアップショップも6カ所ぐらいでやりましたし、実際にリアル店舗売りって言ったらどういうふうにやればいいのか、日販だと大体月商で、月商というか日商でどれぐらい狙えるのか、
うん、
実際が一番上がってたお店で、月商で1200万ぐらいだったんですけど、
まあ、これ結構すごいですね。
数字らしくて、他のところは、それの、ほんと5分の1もいってないぐらい、10分の1ぐらいとか、いろんな事情も分かってきて、まあ、ポップアップショップって記念受験なんだなとか、なんかまあいろんな経験ができたんですよ。で、そんなこんなやってる間に、9月の、てか、こんな長くていいんですか？
あ、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。
はい、あの、9月、2017年の9月の、6、7、8に、ギフトショーがビッグサイトであったんで、
はいはいはい、はい。
そもそも出展する準備をしてたんですよね。で、それに合わせて、そのウェイリーをローンチしようっていう、今のグッズのケース、ウェイリーをローンチしようっていうのに、テンションを当てて、ハンドスピナーが忙しくなり始めたタイミングから、まず今ハンドスピナーをやろうと。で、落ち着くタイミングがいずれ来るから、その間に、ウェイリーはクラファンやろうと、クラウドファウンディングやろうと。いうので、グリーンファウンディングさんで、7月の、7月の中旬ぐらいから8月の末までやって、で、9月の展示会のタイミングから一般開放できるようにしようと。で、クラウドファンディングはそもそも商品をお客様にお届けしてから、一般商流を組んでいいですよっていう契約なので、9月の頭にも全部送っちゃえば、9月の展示会間に合うよねと。
うん、
それに合わせて、まず、ハンドスピナー忙しいから、ハンドスピナーやりながら、やりましょうっていうので、まず、このウェイリー事業を、の走りとしてクラファンやったんですよ。
で、
その前にも、そのウェイリーをやろうって言ってた時に、まあ結構お偉いさんが、とある企業のお偉いさんが、これは特集してやるって言って、テレビで、フジテレビみんなのニュースをで一回放送してもらったりとかもしたんですけど、そこからまたお眠りして、で、また9月の時点で、一般販売を開始しますということになるんですけど、それまでにもいろいろ、その、できる限りのことをやっていこうっていうので、若い女の子向けのマーケティングで、インスタグラムでプレゼントをして配った
りとか。はいはいはいはい。はいはいはい、はい。
まあ、これもまあいろんなコツがあって、まあまあここでは全て話できないんですけど、まあ、そんなで販売開始する頃には、いろんなメディアさんで取り上げられていたりとか、ネットメディアさんで取り上げられてたりとか、販売するタイミングでもうすでにビレッジヴァンガードの本部から声がかかってて、販売開始した9月ぐらいのタイミングではもう、じゃあどこの店舗に降ろしましょうかって話にもなっていて、で、実際に163店舗一気に入ったのが、並び始めたのが10月からなんですけど、販売前からいろんなところの商社さんから、例えば、ビレッジ以外でも、ヨドバシ、ビッグ、ロフト、ハンズとか、はもう API があったんで、じゃあいつからやるみたいな話になってたんですね。で、また9月の頭ぐらいからネットショップ準備して、実際にネットで売り始められるようになったのが10月から。で、10月からネット販売を開始して、10月の16日に、ヒルナンデスに入って、放送して、ポリトマギーに紹介してもらいましたと。でまずそこが第一次ブームになって、スッキリさんが11月の1日に放送されて、で、12月の16日にズームインサタデーが入って、今に至るって感じだ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。